じめましての方もそうでない方もこんにちは、パロボックス北川聖子と申します。文具的パロラジオ、本来であれば3回目の話になるはずなんですが、これを第1回目とさせていただきたいです。なんでそんなややこしいことになってんのかと言いますと、いっちゃん最初に撮った話が文具的自己紹介っていうエピソードやったんですよ。もうそれはちょっと消してしまったんですけど、で2週間後ぐらいかなに手帳の話っていうやつを撮って公開したんです。でその時に私がちょっとやらかしまして、文具的自己紹介の自分の音声を消してしまったんですよ。でそれに気づいたのが昨日なの、11月4日日曜日で、手帳の話は10月30日に公開したので、3日4日は何にも喋ってないポッドキャストを私は垂れ流していたみたいです。申し訳ございません。そりゃアップルも承認せえへんわっていう話ですよ。で今慌てて撮り直しております。最初のポッドキャストでの話は、まあ私の今まで半生を振り返って、特に学生時代ですよね、どういう文房具が流行ったかっていうか何を使ってたかっていう話を絡めて自己紹介をしてたんで、思い出しながらもう一回撮りたいと思いますので、よろしくお付き合いくださいませ。まず私が一体どういう人間なんだという話からさせていただこうかなと思います。パロボックスとは私北川聖子個人が使ってる屋号になります。で屋号っつっても特に店を構えてるわけではなく、まあ一応あのミンネっていうハンドメイドのサイトでお店みたいな形で持ってたりとかするんですけど、まあイベント出店がメインです。あの一箱フル本市っていうイベントに出たりとか、文学フリマっていうイベントに出たりとか、まあ、たまにオファーをいただいて、こういうイベントやんねんけど消しゴムハンコのワークショップしてくれへんかとか、私自身があのワークショップ企画してやったりとか、そういうことをしてます。でまあ本と文具と工作ワークショップの分野であれこれ活動してますみたいな形で自己紹介することが多いですかね。でラジオ自体はもう学生の頃からずっと好き で私もなんかやりたいなっていうのはあったんですけど、一緒にやってくれる人っていうのがいないもので、なので今一人で寂しく語っております。で、まあ、この文具的パロラジオっていうのを始める前に、ただのパロラジオっていうのを YouTube の方でやってたんですけど、まあ、YouTube ってやっぱりね画像というか映像がメインですし、で喋る内容も私いろんな話、本だったりとかワークショップだったりとかアートだったりとか、まあなんか取り留めのない話をバラバラとしてたので、やはりねラジオとしてちゃんとやるにはポッドキャストが一番いいなっていうのがあったので、思い切って移行するぞということにして、で喋る内容もなんか一本に絞ろうぜっていうことで、パロラジオの前に文具的っていうのをつけてみました。で文具でポッドキャストっていうと、もうすでに文具好きラジオさんだったりとかホジラジさんだったりとかいう大御所がいらっしゃるので、私のようなものが今更何を喋るんやということなんですけど、 まあ、向こうさんはね、あの業界の方々ですから、で私はもう一般ユーザーなので、もうこういう文房具買って試してみたとか、こういうイベント行ってみたみたいな話をメインにしていこうかなと思っております。でまあ今回は手始めに、私が学生の時にどういう文房具が流行ったかなっていう話をちょっとしていこうかなと思います。で私の世代っていうのがちょうどね、あの嫌な言い方ですけど、ロストジェネレーション、ロスジェネ世代でございまして、あの就職氷河期真っただ中の報われぬ世代ではあるんですけど、文房具的に言うと、あの多面式筆箱と缶ペンケースで小学校を過ごした世代ということになります。有名なところがサンスター文具のマチック筆入れですね。磁石で蓋の開閉ができて、裏表が開く両面マチックに続き、3面4面マチックの登場により、70年代から80年代前半にかけて小学生に大ブームを起こす。販売された最大のものは9面マチックらしいです。私の持ってたんは確か7面やったかな。はい、20代より若い人は何言うてんねんこいつって感じなんですけど、ちょっと調べてみてください。私らぐらいの人あーってなるし、ただなんかね、あの筆箱は男子に人気やったんで、女子で持ってんのってクラスで私ぐらいやったかなとは思います。分かち合える友達がいないので、昼休みとか休み時間とか一人ボタンピッて押してカシャッってルーペ出してみたりとか、カシャッて隠し部屋出して消しゴム出してみたりとか、そんなことで遊んでました。で、あと小学校の時流行ったのは何やろな、まとまるくん、消しゴムで言うと日の出橋さんっていうとこから出てる消しゴムでして、今もあるけど、消しカスがまとまって消しゴム本体にくっつくので散らからずに捨てやすいという特徴を持つと。で1986年発売なんですって。ちょうどですね、私82年に生まれというか小学校上がるぐらいにちょうどまとまるくんが全盛期か、特に小中学生を中心に支持を集めているらしいです。だから私が一番古い消しゴムの記憶がまとまるくんやったんですけど、なんかね、使っていくうちにボロってもげやすいっていうことが分かって、普通になんか物とかシードになってったような気がします。あと鉛筆で言うと、書き方鉛筆とかおにぎり鉛筆とか三角形の、私鉛筆の持ち方がちゃんとしてなかったもんで、今もあんまりちゃんとしてないんですけど、その辺をよう持たされた記憶がありますね。でまあ中学になると鉛筆指定がなくなってシャーペンが解禁となり、で流行ったシャーペンはパイロットさんのドクターグリップってやつです。人間工学に基づいた太軸プラスラバーグリップを備え、強筆圧長時間筆記でも腕に負担がかかりにくいという謳い文句で、であれはノックでもう一応芯は出るんですけど、カシャカシャって振るだけで芯が出るっていう便利なやつで、だから私らの世代ってまだシャーペン持つとつい振ってしまう人っておるんちゃうかな、絶対いると思います。 で、私ラバーの部分をふにふに触るのが好きでした。しかし私の学生時代、結構シャーペン壊してしまうんですよね。普通に使ってるだけなんですけど、芯が出なくなったりとか、何遍もカチカチカチカチして、で芯が出たと思ったら書こうとすると引っ込むとか、なんかねそういう壊れ方をよくしましたね。で大人になるにつれてシャーペンって使わなくなるじゃないですか。もうボールペンだけになるんで、そんなに壊したっていう感覚ないんですけど、今もシャーペン使うってなるとそんな感じで壊しまくってるんちゃうかななんて思ったりしますね。でも今あれですね、ちょっと高いシャーペンって流行ってるっていうか、機能系シャーペンってやつですかね、あのクルトガとかオレンズネロとかデルガーズとかいう、あの三本柱ですねがいるんですけど、その辺はさすがに壊れてくれへんやろ。いや買わないけどね、使わないからどうなんですかね。まあ、うん、大丈夫やと思うけど私はいらんかな。はい。で、まあ、シャーペンはそんな感じで、ノートで言うと、まあ誰もが一度は使う踏み絵のようなもの、キャンパスノートは、第3世代にあたります。あれって意外とあのデザイン変わってるんですよ、定期的に。全然あのね、言われるまで意識しなかったんですけど、結構デザイン変わっとるってびっくりしました。で懐かしいやつ見ると、ああこれこれこれこれみたいななりますから、ちょっと自分の使ってたキャンパスノートの世代探してみてください。面白いですよ。はい。なんですが、流行ってたっていう話に戻ると、無印良品ですかね、流行ってた。特にノート、あれ持ってるとおしゃれさんっていう感じがしましたし、あの女子中高生って色ペンを死ぬほどいっぱい持つじゃないですかでなので、あのシンプルな表紙に色ペンでデコりまくるっていうのをみんなしてたような気がします。で色ペンで言うと、ハイテックシーっていう、またパイロットさんのペンの話なんですけど、ゲルボールペンになります。で豊富なカラーでにじまず描ける激細ペンとして、発売当時は女子中高生を中心に熱烈な支持を集めた。私も持ってますし、みんな持ってたんちゃうかな。で未だに当時使ってたハイテクシーありますし、ちゃんと描けるんですよ。すごい技術、すごいパイロットさんですね。中学校はそんなもんかな。で高校以降になると、なんかルーズリーフ解禁とかあったんですけど、なんかねこれ流行ったっていうのがあんまりないんですよね。大学の時に角消しが出たっていうのぐらいしか思い出せないんですよね。あんまりそのまあ高校の時は別としても、なんやろ、飾り気がなくなったというか、あの授業中に友達に手紙を書き合うことも大学ではないじゃないですかそんな感じなので、筆記用具というか文房具もなんか必然的に落ち着いた感じがしますね。でまあそんな学生時代を過ごし、今私は何にハマってるのかと言いますと、原稿用紙です。別に作文を書くわけでもないですが、飾り原稿用紙っていう飾り枠のついた綺麗な原稿用紙がありまして、で私そこのユーザー会員なんですけど、でまあ最初は便箋とかで使ってたんですけど、先ほども言いました通り、私一箱古本市っていうイベントに出ておりまして、でまあ 私の持ってる本を古本として販売するんで、一度は私が読んだ本ということになるので、飾り原稿用紙に読書感想文を書きまして、学生の頃あんだけ嫌やった読書感想文をですよ、書いてブックカバーにして、で読書感想文庫っていう感じで、一見何の本かわからんように売ってみたんですよ。でまあ私の感想文だけを読んで何の本かわからんままお買い上げしてくれてもいいし、中身確認してああなるほどって言って買わはる方もいらっしゃいます。でそれをやってみたら結構受けがよくって、それを継続してやっていこうかななんて思いつつ、まあ飾り原稿用紙が A4 なので文庫ぐらいしか包めないということもありまして、9月に東京に行った時に文豪ゆかりの原稿用紙を買い漁ったんですよね。でそれはちょっとでかい B5 になるのかな、じゃあ B4 や B4 ぐらいなので、まあ大抵の本は包めるかななんて思ってますが、それにしても買いすぎちゃうかなと今反省したりしなかったりしてます。基本的に私使わない文房具は買わないので、その辺は大丈夫やし、文房具界隈にはマスキングテープとか万年筆のインクとかいろんな沼が存在するんですけど、それにはあんまり足を踏み入れておりません。多分ノートの沼にはちょっとはまりかけてはいますけど、まだ大丈夫、コレクションとかしてないから、はい、そんな感じですかね。あとは文具の活動でいうと、まあオフ会に出たりとかしてます。関西やとドヤ文具会っていう3ヶ月に1回ぐらいテーマトークというか、座談会、はい、一応テーマがあって、前回やった手帳の話だったりとかするんですけど、まあ関西一円の文具好きが集まって面白おかしく喋るっていうオフ会に出たりとか、あと文具スキーっていう、まあさっきラジオの話しましたけど、もともと文具スキーって文具好きの人が書く文具好きのためのキュレーションサイトっていうのがあるんですよ。で私そこでコラムを書いてます。あんまり今はちょっと定期的には書いてないですけど、でそこでは何を書いてるのかっていうと、文通をしてて、で普通に手紙を送るだけやったら面白くないから、封筒に何かしら仕掛けを仕込んでるんですね。で工作封筒って私呼んでるんですけど、その工作レシピを載せたりしてます。はい、今はそんな感じですかね。なんかグダグダ喋って終わってしまいました。申し訳ございません。しかもなんか途中ガサガサガサガサ音が入って、あれなんやろなってずっと思ってたんですけど、このレコーディングって iPhone にその Apple 純正のマイク付きイヤホンを挿して、そこのマイクから音を取ってるんですね。で私今一人で家の中で喋ってるんですけど、喋ってる時ってどうしても身振り手振りを入れたい、じっとできへんやつなので、その時に多分マイクが服に当たったりやらなんやらして、あんな音出たんかななんて反省しております。ちょっと次回なんか考えたいな と思っております。で次回なんですけど、昨日11月4日にちょうど神フェス神戸っていうイベントに行ってまいりまして、またいろいろとお買い物をして財布の中がちょっとピンチになっておりますが、いろいろ楽しかったので、その辺のレポートをちょっと熱がこもってるうちに喋りたいなと思っております。それではまた近いうちお耳にかかります。さようなら。